はようございます。本日はこのようにメッセージの奉仕に預かれますことを心から感謝したいと思います。タイトルは、この前にある通り恵みの本質とさせていただきました。恵みという言葉は、私の好きな言葉の一つです。でその語源を調べてみますと、愛おしいという意味の前に出しておりますが、めぐしという言葉から出てきた言葉であるようです。またこれは私の印象なんですけれども、いわゆる五感というものが、訓読みの恵みにしましても、音読みの敬意にしても、柔らかで心地よく、また漢字の形そのものもなんとなくこの印象深いものがあります。この敬意、音読みの敬意という漢字の上の部分は糸巻きの輪をぶら下げた様を表すそうで、それにその下に心がついたこの敬意という漢字ですね、丸く相手を抱き込む心を表しているということのようです。さて、ここに集われておられる皆さんの中で、クリスチャンであられる方々は、私も含めてほとんどの方々、おそらく全員ではないだろうかと思うんですけれども、ある程度年を重ねてからクリスチャンになったという方々だろうと思います。物心ついた時にはもう信仰を持っていたという方は絶対におられないとは言えないとは思うんですけれども、極めて稀だと思います。そこでちょっと考えてみていただきたいんですが、恵みという言葉はクリスチャンになってから頻繁にこの口にするようになったんではないでしょうか。もちろん恵みという言葉はキリスト教のこの専売特許のような言葉なのではなくて、日本に古くからあるごく一般的な言葉ではあります。例えば恵みの雨とか自然の恵みなどという表現は日常よく使われるわけです。しかしながら家族や友人との会話、仕事での会話などを改めて振り返ってみますと、ほとんど恵みという言葉を使うことはないように思うんですね。一方クリスチャンにとっては特にお祈りの中ではこの恵みという言葉は、なくてはならない言葉の代表格であるわけで、それが一つも入っていないお祈りの方がかえって珍しいかもしれません。また新約聖書の元になったこの福音書とか手紙を書き記した人たち、使徒たちですね、その文書の中で恵みという言葉をたくさん使っているのは、皆さんもよくご存知であるわけですけれども、特にたくさんのこの恵みという言葉を使用したのがパウロであり、彼の書き送った手紙の最初の方には次のような言葉が必ず入っているんですね。例えばローマ人への手紙の1章7節を見ますと、ローマにいるすべての神に愛されている人々、召された生徒たちへ、私たちの父なる神と主イエス・キリストからの恵みと平安があなた方の上にありますように。そのように私たちクリスチャンは昔も今も恵みという言葉をよく口にするわけなんですが、改めてこのキリスト教にとっての恵みとは何ですか、何を指しているんですかと聞かれた場合に、分かりやすく簡単的に答えることはできるでしょうか。もちろんこの恵みという言葉は大変意味の広い言葉ですから、いろいろな捉え方があって構わないわけです。しかしながら次のある一つの事実を知っておくことは大変大切だろうと思います。それは他の宗教とキリスト教を比べたときに、キリスト教に独自のものがあるとするなら、それこそが恵み というものなんだということなんですね。ご存知の方もおられると思うんですが、イギリスに大変有名な作家で伝道者でもあった C.S. ルイスという人がいました。1963年に亡くなられておられます。で、子供向けのナルニア国物語という本ですね。これはあまりにも有名で彼の代表作の一つです。で、ある時イギリスで比較宗教会議というのが開かれたそうです。で、その中でキリスト教独自と思われる要素は何か、キリスト教だけにあるものって一体何だろうかと、他の宗教とこう比べて考えられたという、まあ、そういう議論がなされて、まあ、結論がなかなか出なかった時に C.S. ルイスがぶらりとその部屋に入ってきてその議論を聞いたそうです。そして彼は次のように言ったそうなんですね。ああ、それは簡単だ、恵みだよ。まあ、他の宗教にはないキリスト教を独特なものにしているもの、それこそが恵みなんだというんですね。本日はその恵みという言葉に対し改めてこの焦点を当てて共に考えてみたいと思っています。さて、本題に入る前にもう一点述べておきたいことがあります。それは使徒信条です。前の方にちょっと小さい字ですけれども使徒信条を出しています。まあ、今はちょっとこの短縮礼拝ということで使徒信条を礼拝の中で唱えることはしていませんが、コロナ前は必ず全員でそれを唱えていたことは皆さんもよく覚えておられると思います。この内容をちょっと見ていただきたいんですが、私はずっと不思議だなと思っていたのが、その中にこの恵みという言葉が一回も使われていないのはなぜなんだろうということでした。私たちクリスチャンが実に頻繁に使う恵みという言葉が、まあ、こともあろうにキリスト教にとって特に大切なこの使徒信条の中に含まれないのはなぜなのか、まあ、そのことも特に頭に置きながら本題に入っていきたいと思います。聖書における日本語の恵みという言葉なんですが、これも前に出しておりますけれども、英語ではグレースという言葉が対応しています。一方、新約聖書が書かれたギリシャ語ではどんな言葉が対応するのかといいますと、カリスという言葉だそうです。まあ、この言葉からカリスマという言葉が出てきたと言われています。その恵みという言葉を私たちクリスチャンは先ほども申し上げた通り、特にお祈りの中でよく使います。また聖書の中にも数多くの恵みという言葉が登場するのは、まあ、皆さんも読んでいてよくご存知の通りです。ちなみに2017年版の新改訳の新約聖書ではこの恵みという言葉が139回使われています。しかしながらよくよく調べてみますと、新約聖書の中での恵みという言葉の使われ方には特徴があります。それはどういうことかというと、誰が恵みという言葉を使っているのかということに目を向けてみるとわかるんですね。そこで私は改めて特にイエス様が恵みという言葉を使われたかどうかに目を向けてみました。2017年版の新改訳聖書を改めて見ますと、イエス様が恵みという言葉を発せられたと思われる箇所は、実はルカの福音書6章の一節のみなんですね。ルカの6章32節には、自分を愛してくれる者たちを愛したとしても、あなた方にどんな恵みがあるでしょうか、罪人たちでも自分を愛してくれる人たちを愛しています。 まあ、このようにあります。ところが一方、まあ、私を含めて皆さんのほとんどが使われているこの2017年版以前の新改訳聖書、 今皆さんの手元にある聖書ほとんどそうだと思うんですが、まあ、次のようにここは恵みではなくて良いところという言葉になっています。自分を愛する者を愛したからといってあなた方に何の良いところがあるでしょう。罪人たちでさえ自分を愛する者を愛しています。これはどういうことかと言いますと、実は英語の聖書を見ますとここはグレースが使われていないんですね。そしてそれはつまりどういうことかと言いますと、ギリシャ語のカリスではないんだということなんです。つまりイエス様は少なくとも福音書を見る限りはカリスという言葉を発せられたという記録は福音書の中にはないということになります。それではギリシャ語のカリスという日本語の恵みに対応する言葉を誰が使ったのかというと、それはパウルやペテロ、ヨハネなどの、まあ、使徒たち、弟子たちなんだということなんですね。まあ、このことも気を止めつつ本日の聖書箇所に入っていきたいと思います。本日の聖書箇所はイエス様の例え話の中でも、まあ、大変有名なものの一つです。まあ、しかしながら有名ではあるんですが、なんとなく読んだ後の印象がこのすっきりしない、そのような印象を私はずっと持っていたということを正直に申し上げます。まあ、それはさておき、一説にある通りイエス様は天の御国をブドウ園を所有する人に例えました。前に出しておりますけれども、お読みしますと、一説、天の御国は自分のブドウ園で働く労務者を雇いに朝早く出かけた主人のようなものです。まあ、その主人は予定した通り1日1デナリの賃金を払うという約束のもとに何人かの労務者を雇い入れて彼らをブドウ園に行かせたわけです。それが2節です。彼は労務者たちと1日1デナリの約束ができると彼らをブドウ園にやった。次3節4節を見ますと、さらにその主人は9時ごろに市場に行ってみたら、まあ、そこでも何もしないでいる人たちを見つけたことから、彼はその人たちにも賃金の支払いを約束してブドウ園に行かせました。3節4節、それから9時ごろに出かけてみると別の人たちが市場に立っており何もしないでいた。そこで彼はその人たちに言った、あなた方もブドウ園に行きなさい、相当のものをあげるから。で、次の五節を見ますと、その後十二時ごろ、三時ごろにも同じように労務者を雇い入れて、ブドウ園に行かせたとあります。彼らは出て行った。それからまた十二時ごろと三時ごろにも、に出かけて行って同じようにした。まあ、普通ならそこまでで雇い入れるのは終わりになるのが常識というものかもしれませんが、まあ、イエス様の例え話の特殊さはそこからで、6節以降にはそのブドウ園の主人が5時ごろにも市場に行ってみると仕事もしないで立っている人たちがいるのを見て先の人と同じように雇い入れたというんですね。6節7節お読みしますと、また5時ごろ出かけてみると別の人たちが立っていたので彼らに言った、なぜ一日中仕事もしないでここにいるのですか。彼らは言った、誰も雇ってくれないからです。彼は言った、あなた方もブドウ園に行きなさい。まあ、そうして一日の労働時間の終わりとなり、まあ、いよいよ労務者たちに賃金を支払う時が来たわけなんですが、その場面で驚くようなことをイエス様は語りました。その主人は労務者たち全員に約束通りの一人一デナリを支払ったというんですね。そうするとどうなったのか。 最初に雇われた者たちが次のように文句を言ったわけです。 10節から12節。最初の者たちがもらいに来てもっと多くもらえるだろうと思ったが、彼らもやはり一人一デナリずつであった。そこで彼らはそれを受け取ると主人に文句をつけて言った。この最後の連中は1時間しか働かなかったのに、あなたは私たちと同じにしました。私たちは一日中労苦と焼けるような暑さを辛抱したのです。それに対して雇い主の主人は次のように言ったとあります。13節。しかし彼はその一人に答えて言った。友よ、私はあなたに何も不当なことはしていない。あなたは私と一デナリの約束をしたではありませんか。まあ、このように最初に雇われた者たちが文句を言ったわけなんですが、私を含めおそらくこのイエス様の例えを読んだ人のほとんどは、この文句を言った人たちに対し反感という気持ちよりもむしろ逆の同情心に近い気持ちを持ったのではないでしょうか。まあ、大変興味深いことに、ある調査によれば、この例え話を読んだ多くのクリスチャンが、その日の夕方5時ごろに雇われて働き出した人たちではなくて、焼けつくような火の下で丸一日働いた労務者に、無意識にこの自分を重ね合わせる、そうなんですね。まあ、それはそうだろうと思います。いくら約束がそうだからといって1時間か2時間しか働かなかった人と少なくとも9時間か10時間も働いた人を同列に扱うというのはいくらなんでもどうなんだろうかと思うのが人情というものです。まあ、最初に雇われた人たちがそれだけ大変な思いをしたことはこの雇った主人も知らないわけではないわけですから、まあ、5倍10倍の賃金を払う必要はないにしても、せめて2倍ぐらいは払ってあげればある程度は納得はするんではないだろうか、まあ、そのように普通は思うわけです。別の言い方をするなら、世間の常識はまあそのようなものだということもできます。しかしイエス様の例え話はそうではありませんでした。この例え話のイエス様の結論は次のようなものだったんですね。14節、15節。自分の分を取って帰りなさい。ただ私としてはこの最後の人にもあなたと同じだけあげたいのです。自分のものを自分の思うようにしてはいけないという法がありますか。それとも私が気前がいいのであなたの目には妬ましく思われるのですか。まあ、このように雇った主人の労務者に対する扱いというものは、働く側のやる気とか報酬は公平であるべきといった常識とはことごとく矛盾していました。先ほど私がこの例え話の印象がずっとすっきりしていなかったとお話ししたんですが、私もまさにそのようにこの例え話を捉えていたからだと思います。一体イエス様はこの例えを通して私たちに何を教えようとされておられるんでしょうか。それはすなわち、前に出しましたが、キリスト教における恵みとは何なのかということを私たちに教えようとされておられるんだということです。キリスト教における恵みとは、労働に対する賃金のようなものではなく、神様からの贈り物なんだというふうに考えなければなりません。贈り物である限りは、それはその贈り物を贈る側の 100% の自由な決断なのであって、受け取る側の労働や勤勉さ、あるいは功績などには一切左右されない、関係しないものです。まさにこの例え話の主人の言葉が意味するのはそのことであるわけです。14節15節お読みしますと、ただ私としてはこの最後の人にも あなたと同じだけあげたいのです。自分のものを自分の思うようにしてはいけないという方がありますか。神様は私たちに賃金を与えようとしておられるのではなく、贈り物をくださろうとしておられる、あるいはくださったのです。そしてその贈り物は一日の賃金のようには計算できないものなんですね。恵みとは 何を指すのかということを考える場合に、このことをまず私たちは知らなければなりません。では具体的に恵みとは何を指し示すのか、3つのポイントを御言葉に従って見ていきたいと思います。まず第一のものですけれども、恵みの第一は、私たちを養うために必要なあらゆるものを常に与えてくださる神様の深い憐れみであるということです。聖書は次のように教えています。マタイ6章31、32節お読みしますと、そういうわけだから何を食べるか何を飲むか何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆異邦人が切に求めているものなのです。しかしあなた方の天の父はそれが皆あなた方に必要であることを知っておられます。さらに使徒14章17節をお読みしますと、しかし神はご自分のことを明かししないでおられたわけではありません。恵みをくださり、天からの雨を降らせて実りの季節を与え、食物を施してあなた方の心を喜びで満たしてくださっているのです。神様のお取り扱いによって私たちの内側からおごりや高ぶりが取り去られているならば、まあ、これらの御言葉に 100% 私たちは共感できているのではないでしょうか。さて、恵みが指し示す第二のものは、私たち一人一人に与えられている賜物ということです。ペテロは次のように書いています。第一ペテロ4章10節それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに使い合いなさい。ペテロはここではっきりと賜物と恵みを結びつけて、私たちにその賜物の良き管理者としてそれを用いなさいと語っています。確かに私たち一人一人にはそれぞれにふさわしい賜物が与えられています。そして私たちはペテロが語る通り、それを教会の中で用いることで互いに使い合っているわけです。まあ、賜物には内容の違いはあれど、神様の目からはまあどれも大切なものです。それを私たちは自ら率先して教会の中で生かしていく。まあ、そうすることで教会は成長してより強固なものへと変えられていく。まあ、そのことを改めて確認したいと思います。恵みが示す第三のもの、これこそが最も大切で中心になるものなんですが、それは神様からの最大で唯一無比の贈り物、すなわちイエス・キリストの十字架による私たちの罪からの贖いと、イエス・キリストの復活による永遠の命のお約束ということです。パウロはテトスに対しこのように書き送りました。テトスへの手紙2章11節というのは、すべての人を救う神の恵みが現れ、私たちに不敬虔とこの世の欲を捨て、この時代にあって慎み深く正しく敬虔に生活し、祝福された望み、すなわち大いなる神であり私たちの救い主であるキリストイエスの栄光ある現れを待ち望むようにと教え諭したからです。 私たちがこれらのこと、すなわち神様からの贈り物としての贖いと永遠の命が私たちのためだったということを知ることができたのは、私たちの内側にご聖霊が宿ってくださったことによります。私たちがご聖霊を内側に感じるか感じないかは、それは一切関係なく、聖書はそのように宣言しているんですね。パウロはそのことを次のように言い表しています。第1コリント2章12節ところで私たちはこの世の霊を受けたのではなく、神の御霊を受けました。それは恵みによって神から私たちに賜ったものを私たちが知るためです。私は本日最初のところで、なぜ使徒信条の中に恵みという言葉が現れないのだろうかという疑問をお話ししました。それはなぜなのか。それは使徒信条の語る内容こそが、あるいは使徒信条全体が恵みそのものを表しているということに他ならないということだと思うんですね。またもう一つの疑問を私はお話ししました。それはイエス様が恵みという言葉を口にされた記録が福音書の中にないということでした。それはなぜなのか。それは イエス・キリストの十字架による私たちの罪からの贖いと、イエス・キリストの復活による永遠の命のお約束という神様からの最大の贈り物は、イエス様が死なれ、よみに下り、よみがえられて天に昇られるという使命を果たされて、初めてそれは贈り物、恵みとなったのだということ。まあ、言い方を変えるなら、その時に初めてイエス様が昇天されて、初めて神様の恵みが完成したんだということなんですね。それだからこそイエス様の口からは恵みという言葉が出されなかったし、イエス様の十字架と復活、昇天を目撃した弟子たちが、ご聖霊の導きによってそれが神様の最大の贈り物であり、それこそが恵みであるということを知ったことで、まあ、彼らはどんな迫害にもくじけずに伝道を全うしたんですね。まあ、そのような恵みをいただいた私たちは、その恵みをどのように扱うべきなんでしょうか。パウロは言っています。新共同訳の第2コリント6章1節私たちはまた神の協力者としてあなた方に進めます。神からいただいた恵みを無駄にしてはいけません。私たちは朝一番に雇われたものでしょうか、それとも夕方5時ごろに雇われたものでしょうか。しかしそれがどのタイミングであったとしても、神様は私たち一人一人に等しい贈り物を与えてくださるお方であるということ、まあ、このことが本日の例え話の本質であり、恵みの本質であるということなんですね。お祈りいたします。愛する神様、あなたが日々私たちにさまざまな恵みを与えて私たちを養ってくださっていることを改めて覚えて感謝をいたします。どうか私たちがこの恵みを無駄にすることなく、自分の賜物を生かしてその歩みを全うすることができるように、ご聖霊の助けをお与えください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。